大統領選に見る暴動と無法状態。話、金城重弘。
愚かさやめて、共に担わばや、イエスの十字架を。人をイエスよ、人をイエスよ、深く増したまえ、常に我が身と。日陰の谷にも、あらるる、あるる海にも、共にマサバやツヨも恐れじ、人をイエスよ、深く増したまえ、常に我が身と。
ハッピーサーバース皆さん、前回はアメリカ大統領選挙の混迷の意味するものということで話しましたが、今日も、まあ、続けてみますか。このことに関して別の視点から考えてみたいと思います。全世界が今注目しているのはアメリカ大統領選挙です。まだ終わっていないんです。私もずっとニュースを、もう英語でも日本語でもそっちをずっと見ておりますが、前回も話しました。その大統領選挙の混乱の意味するもの。で、今度は別の視点から一緒に考えてみたいと思います。1月6日に国会議事堂で大変なことが起こったんですね。はい、それを見てから話しましょう。
1月6日、大統領選の勝者が議会で確定するという重要な一日になるはずでした。それがこの人の一言によって。
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. We're gonna walk down to the Capitol.
未だに敗北を認めないトランプ大統領が連邦議会へ集まるよう呼びかけると、 数千人のトランプ支持者が議事堂前を埋め尽くしました。中には南北戦争の南軍の旗を掲げる者も。はじめは選挙結果は不正だと声を上げているだけだったのですが、大統領選の集計が行われる上下両院の合同会議が始まると事態が一変します。一部のトランプ支持者が議事堂内になだれ込んだのです。
It's hard to believe what we're seeing right there. They're just walking through. Where are Capitol Police? It's a strange, it's an awful situation. They're having a good time.
まるで見学ツアーでもしているかのように中を徘徊。男性が我が物顔で椅子に座るこの部屋は、民主党ペロシ下院議長の執務室です。彼らは机の上にこんな書き置きを残していきました。
私たちは決して引き下がらない。
議員たちにも戦慄が走りました。本会議場で一斉に銃を構えた警察。ボートが中に入ろうとしているのです。議員たちは急いでその場を離れ、怪我人は出ませんでした。しかしこの後、事態はさらに深刻になります。議事堂に侵入するボートがどんどん増え、ついに最悪の事態が起きてしまいました。トランプ支持の女性が警察に撃たれ死亡したのです。議事堂の外もカオスです。この日騒動に関連して少なくとも4人の死者が出ています。議事堂の敷地からは爆発物やライフル、火炎瓶なども見つかっていて、一つ間違えばもっと大きな惨事になっていた可能性もあります。敵意はメディアにも向けられました。分断を煽り続けたトランプ政権が行き着いたのが、こうした前代未聞の混乱です。
I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. It's not protest.It's insurrection.
さすがに本人もこの状況がまずいと思ったのか、 SNS でこんなメッセージを出しました。
I know your pain. I know your hurt. We had an election that was stolen from us. This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home.
支持者に帰宅を促しはしたものの、ボートに同情するかのような口ぶりです。議会を襲撃した人を偉大な愛国者と呼ぶ投稿などもしていたことから、とうとうアカウントが凍結される事態になりました。議事堂選挙から数時間後、落ち着きを取り戻した議場では、大統領選の勝者選びが再開しました。
Our democracy is wounded, and I saw it when I saw pictures of yet another insurgency, of a flag, of another group of Americans who tried to challenge our nation. What will we do? How will we confront this shame? How will we confront this dark second time in American history?
トランプ大統領の一番近くにいたこの人でさえ。
Today was a dark day in the history of the United States Capitol. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house.
そして日付が変わった7日午前3時半。
The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president.
やっと正式に決定した大統領選の勝者。トランプ大統領はこの結果を受け止めるのか。ツイッターアカウントが凍結されているため、広報を通じて声明を出しました。
選挙結果には絶対に反対だが、1月20日には政権移行が無事行われるだろう。偉大な一期目が終わりを迎えるが、これは再び偉大なアメリカを目指す戦いの始まりに過ぎない。
ワシントンには高場記者がいます。高場さん、新大統領の就任式まであと2週間となりましたけれども、今日、騒動を起こしたトランプ大統領の支持者などは、我々はまだ引き下がらないんだというようなことも言っています。混乱なくスムーズにバトンタッチというのはできるんでしょうか。
はい。トランプ大統領は声明で選挙結果には反対だが、20日には政権移行が無事行われるだろうとしています。これは負けを認めないけれども、トランプ大統領がホワイトハウスを去る決意を表明したとも取れます。このような姿勢が続けば今後は政権移行がスムーズに行われる可能性があります、はい、実は今回の事件を受けて政権の中で最後の手段を使ってトランプ大統領を免職しようという動きが出てきました、はい、その手段とは憲法の修正25条の条文です、うん、大統領が死亡するなど職務不能になった場合の対応が書かれているんですが、大統領の意思に関わらず副大統領や閣僚の過半数の賛成をもとに職務が不能だと判断することができるという条項もあります、はい、これはハードルが高くてですね、実現できるかが不明なんですが、トランプ大統領はこのような動きに配慮をして政権移行を進める考えを示したとみられます。
なるほど。ただね、今回の騒動でアメリカという国自体が大きく傷ついたと思われるんですけれども、バイデン次期大統領は国を立て直すことっていうのはできるんでしょうかね。
はい、そうですね。まず政策のを実現するという点で言うとですね、民主党がジョージア州の上院の決選投票で勝ったため、はい、上院と下院両方で多数派を占めることになりました。これはバイデン氏にとって少し有利な状況となりました。でですね、バイデン氏今日も演説をする予定で、アメリカの一体感をこう演出すると見られているんですが、やはり議会に乱入されたこのダメージすぐには回復できません。バイデン氏は議会に乱入した人々のことを少数の過激派だとしていますが、大きな分断の解消のためにはですね、今後ですね、トランプ支持者の根底にある政治家への不信、これを政策を通じて解消する必要があります。
この動画には丸呑みできないところもあるんです。今はね、いろんな動画見ても情報見てもニュース見てもああだといいこうだといい、何が真実かわからない事実です、あの状態です。この動画の説明には当たってるところもあるけれども、当たってないところもある。あの議事堂に窓ガラスを割って侵入したのはトランプ支持者だけではなかったんです。で、アンティファとか反トランプの人たちも混じっていたんですね。いろんな本当でないことも説明にあります。はい。今日は大統領選に見る 暴動と無法状態。ちょっと時間が、まあ要点だけ見ましょう。この1月6日に暴動がありましたね。で、トランプ支持者たちが議事堂に乱入したということですが、その反トランプの人たちもいました。そこで、トランプ支持者たちがワシントン DC、それからテキサス、カリフォルニア、ミシガン、ジョージア、オレゴン、カンサス、オクラホマ、コロラド、ミネアソタでも暴動があったんですね。これは、エリック・ガルセッティという人がアメリカの暗黒日と呼んでいます。そう。これ、この間、紹介しました。トランプ大統領はアメリカ第一主義と言って、唱えてるんですね。そして、政教一致に、彼は向けていくんです。そして、法と秩序に、従って行動しなさいと言ってる。この、議事堂に、抗議に、皆さん行きましょう、言ったの、と言ったのであって、乱暴するようなことは戒めていたんです。だから、動画の説明もおかしいんですね。で、一方のバイデンは、新世界秩序を主張してます。国際協調、社会主義思想、共産党の思想、社会主義思想。こういうのでね、分断しているんです。はい。で、今日、三つのことを、主に、見てみたいと思うんですが、このアメリカの一番最初のアメリカの分断、混乱、無法状態。もうこれはもうニュースでも皆さんご覧になっていると思います。で、二番目に、これはフランス革命に似ている。で、フランス革命を起こした同じ教えが全世界に今度は広がっていくというエレン・G・ホワイトの言葉をお見せします。三番目に、これ三番だな。エルサレム滅亡のことをちょっとあの時の状態を話してみて共通点を見ていきましょう。で、ケント・ギルバートという弁護士は日本におられますが、この不正横行、これは確かにね、もう不正、欺瞞、詐欺があったことは事実です。そう。で、米国 大統領選挙は民主主義の危機だと彼は言いました。で、フランシス教皇がバイデンに祝電を打ちましたね。そして、この社会、民主党社会主義思想の民主党と、それからフランシス教皇、同じ社会主義の思想を持ってるんです。貧しい人たち、貧しい国々、みんな平等にしましょうという社会主義思想ですね。そう。で、トランプ大統領が動画で見ましたように、その議事堂に入ろうとするときに、トランプ大統領は、その、暴動を止めるようなことを言ってたんですが、このフェイス、アメリカのマスコミはですね、今 SNS といって、いろんなのがありますね。Amazon、パーラー、その Facebook、Twitter。これがね、トランプ大統領の国民へのメッセージを止めたんです。ね、いろんな、なんて言うんですか、国民にメッセージを早く伝える、いろんなのが今出てるんですね。そう。そして、ツイッター、いつでもトランプ大統領はツイッターで短くこのメッセージを発信してましたが、このツイッターのCEO ジャック・ドーシーはいち早くこの暴力行為を扇動したと言って、トランプ大統領の あかんと永久中止したんです。そう。これはいろんな非難がありました。これはアメリカにおける言論の自由の危機だと言って、また反論が出たんですね。ドイツのメルケル首相は、トランプ大統領のアカウント停止をめぐってツイッター社を強く批判しました。で、あけぼの上官エレン・ホワイトの言葉を見てみますと、無秩序の精神、このアメリカにね、今それを見ることができます。無法、暴動、不正、無秩序の精神はあらゆる国家に浸透し、アメリカだけじゃないんですね。時々暴動が起こって世界を恐怖に陥れるが、これは閉じ込められた劇場と無法の火の現れで、一度抑制が取り除かれると全地に災禍と荒廃を来たらせることであろう。そしてキリスト教国アメリカで今まさにそれが起こってる。もうこれは本当に最後のもう危機が訪れようとしてるんです。アメリカで起こったら全世界にパンデミックになるはずです。邪悪で恐ろしい犯罪が毎日今行われてる。ね。不正、不法、無法、無政府状態、英語でアナキーと言います。イザヤ59章の14節に、公平は後ろに退けられ、正義は遥かに立つ。公平、正義はどこに見られるかというんですね。で、箴言14章の34節に、正義は国を高くし繁栄させる。しかし罪は民を恥ずかしめる。不正、不法、無法は国が滅びる方に導くというんですね。で、アメリカの堕落の無法状態の原因、あるいはまあ要因と言った方がいいかもしれませんね。一つだけじゃないから。大総統月刊の347ページ。そのアメリカの堕落、その無法状態、暴動、これが各州に伝わっている。そしてもう混乱が起きている。その要因といった。原因というと一つしかない。要因というといくつかの原因があるんです。ね。人間は神のご要求に従うことから解放されているという教えが、すでに道徳的義務の力を弱め、その、神の律法に従う必要がない。ね。神の律法の軽視。これが道徳を低下させ、世に不法の水門を開いてしまった。無法、法と堕落が押し寄せる潮のように我々の上に流れ込んできている。これもう、時間がないからみんな読みませんね。そう。この、政治の争い、政争、政治、暴動、不法、無法、これが罪悪の流行となっているって言うんですね。毎日新しい政争、賄賂事件、詐欺行為、ね、暴動、不法という、この言葉に、特に気をつけてください。Ministry of Healing 114ページ。で、まだフランス革命のようなことは起こっておりませんが、フランス革命が、を起こした要因というのは何であったかとちょっと見ます。そしてフランス革命、非常に大変なことが起こりましたね。無法と残虐。これは必ず多くの人々の一生に種をまき、それは悪の収穫となって実を結ぶと書いてあります。教育の文の269ページ、これ非常に大事な引用文です。前にも引用したと思いますが、無政府主義が一切の立法を 神の律法だけでなく、人間の法律までも廃しようとしている。人間の法律、神の律法、廃しようとしている。富と権力の集中、これイエズス会の、ね、狙いです。富と権力の集中。多数のものを犠牲にして、少数のものだけで富を握ろうとする巨大な団結。で、一方では自分たちの利益と権利を守ろうとする仮想階級の団結。不安と暴動と流血の精神。フランス革命を引き起こしたのと同じ教えが全世界に広がるというんです。全世界に。こうしたすべてのことがフランスを揺り動かしたのと同様の騒乱に全世界を巻き込む。世界どこに向かっていくんですか？フランス革命がのあのような状態になっていく。しかも同じ教えがと書いてます。フランス革命が起こる前にね、1572年、聖バソロミューという虐殺がありました。これは各時代の大僧と、あるいは歴史と聖書の予言にも詳しく書いてます。もう本当に戦慄すべきものでした。フランスのカトリックがプロテスタントを大量虐殺した事件なんですね。これが大僧と上巻の348ページ、歴史と聖書の予言268ページに書いてあります。本当に恐ろしいことが起こったんです。もう夜中でもですね、プロテスタントを引きずり出して虐殺していった。2ヶ月に7万人虐殺されたというんですね。で、その時、大僧と上巻を見ると339ページから340ページ。ぜひこれは読んでくださいね。歴史と聖書の予言。この時、この虐殺が起こった時、ローマでは聖職者たちが、ね、枢機卿、司教、ね、聖職者たちがもう大喜びしたんです。そう。もう読む暇ありません。で、フランス革命の前夜。ね。もう尊い命が犠牲にされているとき。衰退していくフランス国内において、栄えたのは唯一イエス会だけだと。栄えた。何か。この国を挙げて無政府状態と破滅に突入してフランス革命が起こったんです。ね。ところで、そのイエズス会というのを何回も、イエズス会、イルミナーチ、フリーメイソンという秘密結社については、動画にも出しています。で、イエズス会というのは1534年に設立されたんですね。最も残酷で、無法で強力なイエズス会。ね、イエズス会のフランシス教皇はあんなに素晴らしいイエス様のようなお方じゃないですかと反論する人がいるかもしれません。イエズス会であるということを覚えてください。最も残酷で無法で強力なイエズス会。自分の時が来るまでは非常に素晴らしいイエス様のようなパフォーマンスをやります。終わりの時には多くの人がそれで騙される。先民をも惑わすとであろうとイエス様は言われたんですね。ローマカトリックの狙い。ローマはフランス革命の時です。王や支配階級の嫉妬と心に訴えて、国民を奴隷として縛っておくように彼らを動かした。ローマをこうすれば国家が弱くなる、弱体化する。国家。アメリカ国家を弱体化する。そして、ローマカトリックの制度をアメリカに入れるんです。そう。 ローマは遥か将来を見通して忍耐強くその目的に向かって動いているんです。人間を思いのままに奴隷にするには心を束縛しなければならない。そして自由を与えないようにしなければならないことを彼らは知っている。ローマは。けれども、教皇は騙すために自由だ、人権擁護だ、平等だ、実に素晴らしい餌を撒き散らしているということを覚えなければならないんです。ただ、私たちはね、霊感によって、マスコミに、いろんな人の書き物に騙されてはなりません。預言者の言葉で物事を識別しなければならないんですね。フランス革命を起こしたのは無神論権力であったと黙示録11章に書いてある。黙示録11章。サタン的権力、無神論権力。これが無政府状態に導いてフランス革命を起こしたんですね。これは大総統上巻の15章にフランス革命のことが詳しく書いてます。ここで見てほしいのは、ね、無神論権力が、もう人間の立法もいらない、神様なんかいない。人間の理性だけが神様だ。ね、なんて言うんですか、遊女を連れてきて、そしてみんなで担いで町を行進して、これが我々の神だ。理性こそ我々の神だ。あれがフランス革命を起こしたんです。ところが、エレン・ホワイトは何て言ってるかというと、無神論者が完成しつつあったことを最初に始めたのはローマ法王教であったって言うんです。全く世の中で出回ってる情報と違いますね。そう。ローマ法王教が始めたことを無神権力がフランス革命として戦慄すべき状態を作り上げたというんですね。そう。で、大総統下巻の357ページ、ローマ教会と無神論という見出しがあって、皆さんぜひ読んでください。今読む時です。で、犯罪行為が大々的に宣伝される。もうね、テレビ見てもね、殺人事件、恐ろしいこと、もうね、いろいろ宣伝される。新聞は悪徳の詳細を報道し、報道の、つまりメディア。だから SOSTV で、テレビはサタンの武器だと、ね、出てます。昔、エレン・ホワイトの時はテレビありませんでしたからね。新聞。今まではテレビなど、あるいは SNS などを通して報道する。こうして詐欺や強奪や殺人を行うことを教え込む。知らず知らずのうちに見ていると教え込まれるんですね。みんなは読みません。さあ、裁判所は腐敗してる。トランプ大統領は法と秩序に従ってということを非常に強調したんです。そして、州議会にも正しいことをするようにと一生懸命やっても州議会でも拒まれ、上院下院議でも拒まれ、そして、最高裁判所、9人最高裁判所、9人いるんですね。そのうちの3人は、トランプ大統領が任命したんです。だから保守派の方が多いから、最高裁判に、訴追して、それを持っていったら、彼らは無関心、調べようとした。この選挙の不正を、悪を、調べようとしなかった。だからエレン・ホワイトなんて裁判所も腐敗していると言うんです。 法曹会。法曹会というと、裁判官や弁護士の法律の専門家も堕落している。どこのアメリカの。日本はどうでしょう。アメリカ法曹会。堕落して、買収され、騙されている。あらゆる種類の不正。公平は後ろに退けられていると、エレン・ホワイトは言ってる。これは、なんて言うんですか。フランス革命の時です。もうね、本当に、これソドミーと言いますが、同性間の性行為、獣間獣との交わり、異性間の異常性行為、特に難色、どうのこうの書いてますね。ソドムのようなことがフランスでも起こったんです。まあこれはね、エレンジ、まあ後で言います。エレンジ・ホワイトは大総統360ページにね、フランス革命を起こしたのは、ジャコビン党だと書いてある。これはフリーメイソンの一派です。ジャコビン党。でエレンジ・ホワイトはフリーメイソンの言葉も55回、証の文に書いてます。もう私たちの教会にね、フリーメイソンとかイルミナーシとか秘密結社のこと、こんな陰謀論、こういうことを解くときじゃないと言ってる。けれどもエレン・ホワイトはフリーメイソンに気をつけるように危険だということを警告してる。ね。で、どうやって、このフランス革命が起こったかということですが、もう時間がないです。で、このフリーメイソンはどんな教えをしているかというと、あのフランス革命を起こした同じ教えが全世界を同じ戦慄状態に導くと、教育の269ページに書いてましたね。その同じ教えというのはね、まずフリーメイソンの綱領と呼びますね、これ。すべての既成政府の廃絶と、イルミナーティの統括する世界単一政府を樹立する。私有財産と遺産相続の撤廃。これ中国、北朝鮮でありますね。社会主義思想、共産主義。私有財産認めない。愛国心と民族意識の根絶。トランプ大統領は愛国心と強調したけど、これを根絶しようとして、社会主義が思想がアメリカに侵入してきていると言ってるんですね。YouTube でね、ニュースを見てください。中国共産党。中国とね、中国共産党は別です。ね、中国を仕切ってるのは共産党ですが、家族制度と結婚制度の撤廃。5番、すべての宗教を撤廃する。中国で起こりましたね。ロシア革命が。で、そうなりました。で、イルミナーチというのはね、昔からフリーメイソンという秘密結社があった。そこに入り込んできたのがイルミナーチというんです。イルミナーチというのは、アダム・ワイシャープと言って、ドイツで、この人はね、ユダヤ人であり、イエズス会であるんです。ある記事を見ると、イエズス会を脱退したというけれども、脱退したに。イエズス会が入ってきて、フリーメイソンの核になったんです。そう。目的を達成するために、あらゆる政治的、社会的、経済的、その他の問題において、互いにいがみ合う陣営に分断させると書いてます。アメリカ、分断されてます。誰がやってるんですか。ね。分断と混沌を起こす。分断して統治せよ。これがイルミナーチ、フリーメイソンの教えであるんですね。対立する陣営に武器を与え、互いに戦わせ、弱らせて、その国民政府と宗教的組織を徐々に自滅に向かわせる。そして、分裂と 混沌を起こすんですね。3番目、あらゆる政府の高い役職についている人々を支配するために、金銭的及び性的な賄賂を利用する。もうこれはアメリカばかりでなくて、ドイツ、フランス、日本も、沖縄もそうです。ね。アメリカ独立戦争を起こしたのはフリーメイソン。フランス革命を起こしたのはフリーメイソン。ロシア革命1917年、ロシア革命を起こしたのもフリーメイソン。中国文化革命を起こしたのもフリーメイソン。明治維新を日本に起こしたのもフリーメイソン。こんなこと言うと我々の教会で嫌われる。だけどエレン・ホワイトは、ここに書いてますね。エレン・G・ホワイトの書き物に55回フリーメイソンという言葉が使われている。ね、神は混乱と無秩序が勢いを振ること。これを一時的にお許しになるが、世界は人々の手に渡されなかった。サタンがキリストとして現れ、これは未来です。で、秘密結社に関係している人々の中に、あらゆる不義の惑わしを持って働こうとしている。秘密結社ね。秘密結社。クリスチャンの奉仕67ページに書いてます。そう。この私たちの教会でアメリカで、ウォルター・ファイトというアメイジング・ディスカバリーズのミニストリーをしていらっしゃる方。この人は生物学者であった。元進化論者であった。元カトリックであった。セブンステンだった。素晴らしい伝道をしている。その人は、この、フリーメイソン、イルミナーチ秘密結社、そしてその上にある、トップにあるイエス会のことをよく説いています。ところで皆さん、このマークの、フリーメイソンのマークが沖縄にあるそうですね。建物があるそうです。そう。秘密結社の危険について、伝道という文に18章下巻395ページに警告されています。もう時間がないから読みません。で、フリーメイソンについては396ページ、400ページに書いてあります。そう。で、そうね。これ、イエズス会ですね。これ、日本の上智大学の、ね、進学教授であった。この人からこれに移ったんですね。そう、一番最初は、イグナチウス・ロヨラとザビエルと、あと5人の人たちで結成した。これ、YouTube に出してますから、ご覧になってください。一番トップは、イエズス会であるということを覚えてください。普通の人は、陰謀論者は、このフリーメイソン、イルミナーチで大体留まってる。留まってる。その上にある最大の秘密結社は言わないですね。だけども、各時代の大総統にははっきり書いてます。そして、ヘーゲルの弁証法といって、わざと緊張と危機、混乱と混沌、不安と恐怖を起こして、分断して、やがては新世界秩序を作る、統合する、ね。で、ここ見てください。ああ、新世界秩序の山はもうすぐだと言ってる人、これ誰の絵ですか？フランシス教皇ですね。で、何がアメリカをやがてフランス革命のように、もう、混乱させるかというと、その要因はね、神の律法は、もはや拘束力がないという、宗教家の教えです。宗教家たちが。はい。大卒下巻349ページ。多くの教師たちは、宗教家たちは、神の律法はもはや拘束力を持っていないと宣言する。 で、これがほとんど全世界的になるというんです。宗教界の指導者たちの教えは、不信仰への道に開き、導き、心霊術に導き、神の律法に対する軽蔑の道を開いてきた。責任はこれらの宗教指導者たちにあるというんです。こんなこと、マスコミでも言わないです。この心霊術というのは、唯心論とも訳します。このスピリチュアリズムですけれども、これはね、唯心論。ただ自分の心だけが正しい。正しいか悪いかの判断基準は自分の心だけだというんですね。それは一切の律法に超越する。罪を犯しても罪とはならない。すべてあるものは正しい。あなた方好きなように暮らしなさい。ケセラセラ。ね。なるようになれ。欲望こそ最高の律法であり。法律こそ自由である。自由と法律ね。これが第二のソドムに導いていくんですね。で、大草と下巻と、それから教育269ページの少し表現の仕方が違っています。その心霊術は、これ唯心論は、人間は進歩する生物である。その進化論だ。進化論、これ唯心論です。心霊術です。ね。永遠に向かって、人間は神に向かって進歩する。進化論ですね。そして、王座はあなたのうちにある。霊的、意識を、この、引き出しなさいというんですね。この思想は私たちの教会にも入っているんですね。で、一つ、だからアメリカの堕落の要因の一つは、神の律法を軽視すると宗教家が教えてきたこと。二つ目は、戦場文学。これ、ミニストリーヒーリングに書いてます。425ページ。戦場文学というと、人の感情や欲望を煽ること。つまり、ポルノです。ポルノ。これが、もう、新型コロナみたいにもう、蔓延しつつありますね。私、ロサンゼルスにいるときね、ベターリビングセンターというのを、作ろうと言って、ここで、いろんな健康の、プログラムやいろんなことをやろうって、ベターリビングセンターという、もう、ロサンゼルスのお化け屋敷みたいなところを我々きれいにこうやって掃除して、いらぬものを片付けているときに、まあ、汚い写真が出てきた。もう、あれが頭にこびりついて、罪が除去されるまで残ってるでしょうね。汚いポルノ雑誌。ね。書店に行っても、それからコンビニに行っても、大学生がポルノ雑誌を真剣に見ている様子を見ます。これがアメリカを堕落させているんです。国会が始まるときにアメリカではお祈りを持って始めます。アメリカほど聖書を議員たちが使い、お祈りを持って始め、お祈りで終わる国はどこにもありません。で、この人がクレバーという人が国会が始まる前にお祈りした。そのお祈りの終わりに、私たちはお祈りの終わりに、イエス・キリストの御名によってお祈りしてます。アーメンと言いますね。これをね、何と言ったかというと、ね、英語で、エイメン、エンド、アウーメン、アーメン、アウーメン。これ、冒涜です。もうね、男性、女性、差別がない。ね、こんなことを言って、ビリー・グラハムの息子のフランクリン・グラハム氏は、神の権威否定すると言って批判したんです。 そしてね、その下院の規則に一連の変更を加えると発表した。実際に彼らは父、お父さん、お母さん、息子、娘、おば、おじい、夫、妻などの単語の使用禁止を提案しているというんです。これね、お父さんお母さん差別だというんです。アメリカは本当に皆さん堕落しています。分断している。で、ちょっと触れましょう。あのエルサレム滅亡をもたらしたのは、原因は何であったかというと、ユダヤ人宗教者たちが神の教えから離れて、そして人々をマインドコントロールして洗脳して、そして無法状態に導いて、そしてエルサレムに留まっていたユダヤ人たちはついに異教のローマ兵たちが押し寄せてきて、そしてエルサレム、紀元70年に滅亡しました。イエス様それ予言なさっていましたね。そう。神の律法を軽視すると、無法、不法、そして無政府状態になっていくということ。この歴史と聖書、あるいは大総統の第一章は、世の、あのエルサレム滅亡は世の終わりの余計だというふうなことを書いています。そう。ということは皆さん、今世界に見られる混乱、混沌、危機、不安、恐怖、これはやがて、新世界秩序、統一政府を作る、その時が非常に近い。もうすぐだと言ってるんですね。はい。これはタイムマガジンです。タイム。有名なアメリカのタイムマガジン。グレートリセットと言って、この絵を見てください。ね。この足場を作って、地球を作り直そうとしてる。さあ、新型コロナの後はね、もう後に戻れないという記事がどんどん出てます。もう後には戻れない。ね、グレートリセット。地球を。あれ？はい。これね。グレートリセットというんですね。地球を再構築するというんです。あらゆる分野で。そしてこれはやがて特に最初アメリカで教会と国家の高官たちはすべての階級の人々に日曜日を尊重させるために結束して買収や説得や強制を行うであろう。そう、強制。コロナに対するワクチンもだんだん義務化して強制する方向に向いていくでしょうね。政治的腐敗は正義を愛し真理を尊ぶ思いを破壊しつつある。そして自由の国アメリカにおいてさえ、為政者というと政治家や議員たちは民衆の関心を買うために日曜日遵守を強制する法律を、次何と書いてますか？大衆の要求に屈服する。ポピュラリズム。大衆をその方向に向けて、大衆がもうあの議事堂を押し寄せて、乱入したように、大衆が怒ると。怖いです、皆さん。政治家はそれを恐れてるんだ。ピラトが、バラバを許し、イエス様を許して、バラバを十字架につけたらどうかと言ったら、大衆は、バラバを許してイエスを十字架につけよう、十字架につけよう、十字架につけようと叫んだ。ピラトも大衆の声を恐れたんですね。 その方向に向かっている。そしてこれは英文ですが、日曜日、新しい安息日、聖書の安息日は第7日目安息日ですね。新しい安息日を作るんだと言っているんです。さあ、もう結論に持ってきましょう。これは大きなテーマですが、ダニエル書2章、8章見ると、神の国は人作によらず、つまり人手によらないで建設される。国際連盟、国際連合、新世界秩序、人間がみんな集まって、そしていろんなことをやっても、永遠の神には、神の国は作り上げられない。聖書は人手によらずに神の国が作られると予言しています。人手によらずに2回目。そして8章には、ついに彼は人手によらずに国々を滅ぼして神の王国、永遠の王国を作ると書いてある。人手によらない。誰によって？私たちのために命ををも惜しまないで捨ててくださった平和の君こそ平和の永遠の王国を打ち立てることができるんですね。そう。皆さん、もうフェイクニュース、フェイク情報が満ちるこの世界において、私たちは真実、公正、公平はどこに見出すかというと、この聖書です。聖書。そうしないと、サタンの欺瞞に多くの人が惑わされてしまう。こういう創造し世界において、詩編46編10節、静まって私こそ神であることを知れ、私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。このお方こそ、地球を創造なさったお方こそ、これを再創造することがおできになる。これはミニストルフィーリングの391ページに大好きな引用文です。恐怖と不安がだんだんだんだんエスカレートしていくこの世の中において、こういう約束がある。神は創造しこの世界の上に王として君臨なさっている。神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる静寂のな永遠の彼方から最善と見られるところを命令なさる。こういう暴動、混乱、創造し世界でもうどうにもならないと思える、そういうことを神様は一目瞭然として見守っておられて、最善と思うところを命令なさる。だからこの神様に、創造主なる神様に、救い主なるイエス様に頼って、そして平安と希望を持って過ごしていきたいと思います。最後の賛美歌、虹の142番歌いましょう。
Thank you.
忘れましたけれども、これ、最近の沖縄タイムズにね、第一面に、性を超えた愛を説く牧師と言って出ています。ここまで来たかと思うと、もう本当に衝撃を受けました。子に生んだ多様性の意味。これは、あえて、誰か言いません。有名な牧師の息子が。アメリカでは LGBT で、同性愛、同性婚、性転換。もう、同性婚が50州で法律化されたんです。本当に、これが、ウイルスのように、アメリカ、日本、世界中に広がっていって、フランス革命を起こしたのと同じ教えが、同じ状態を生むであろうと言われましたね。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様。私たちは本当に、もうイエス様が間近においでになる直前に、この住んでいます。人間は神を恐れることを忘れて、この滅びゆく地球を人間の考えで再構築しようとしておりますが、これはあなたがお許しになることではありません。主イエスキリストこそ私たちの希望であります。主よ、解く来ませ。私たちは心からお祈りしたいと思います。私たちの教会にも、このような、同性愛、同性婚が入っている。神を頼める見た目すらもとありましたように。本当に悲しい状態です。しかし、イエス・キリストを仰いで、神の子羊なるイエス様、そのお方に忠実な者たちは必ず勝利すると約束されておりますゆえに、私たちも主イエスの御足跡に従って、また多くの生徒たちが命を賭してまでも真理に従っていったように、我々もそういうクリスチャンになりたいと思います。神戸を垂れていらっしゃる一人一人の家に、豊かな神様の祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。